ご理解第73節変人になれ変人にならぬと信心はできぬ変人というはすぐいことぞ。変人とすぐい人の違いは自分の我を通そうとするか神様の思いを徹し抜くかの違いです。変人とは信心によって人間の性から神の性に変わっていく人を言うのです。すなわち変人とは変人のこと。人に笑われても神様に笑われぬ生き方をしたいものです。変人とは変人。この最初の変人はいわゆる変わった人という変人ですね。そして次の変人と書いておられるのは変わる、そして神ですね。神に変わっていく人ということでしょうかね。変わった人、あの人は変わった人だと言いますけれども、それは神に変わっていっている人だということにもなりましょうかね。ただ、しかし、普通の変人、いわゆる変人無事を発揮するとか、普通にあの人は変わった人だと、普通の人とちょっと変わっているという、それではいけないわけですね。それが神様の心を心とした人の、まあ、行動というのでしょうか、行いになるというのでしょうか、いう人、そういう人、いわゆる神に変わっていく人の変人にならなければならない人。神に変わっていく人、まあ生き神の精進と言われますけれども、神の心を心とするとも言われますが、ではその神の心を心とする。まあなんとなく、ああそうなのかな、そういうものかなと思いますけれども、では具体的にどうするのか。というところまで教えてくださっている人が少ないように思いますね。心を育てることだとか、心が大切だとは言われますけれども、どういう心が大切なのか、どういうふうに心を育てていかなければならないのか、というその具体的な道を示されていることは少ないように思いますね。まあ、ですから育たなければならないとか、その何と言いましょうか、心が大切だということは分かるけれどもというわけですが、そこを師匠大坪宗一郎氏は具体的に、ではこういう心になりなさいよ、こういう心が大切ですよと、いわゆる具体的に何をどう目指していくのか、その手立てを教えてくださった。それが師匠の大坪宗一郎氏の一つの偉大さではなかろうかと思いますね。ただ、こう、いい人になりなさいよと言われます。悪人、悪い人はダメですよと。まあなんとなくわかりますけれども、ではそのいい人とはどういう人なのか、どういう心にならなければならないのか、まあそれを一言で端的に表現されたのは教祖様の天地日月の心になること寛容なりということでしょうね。天の心、それこそ与えて与えてやまぬ麗しの心、私はこれは人の助かりを祈る心、人の幸せを祈る心と思いますね。ただ与えればよいというのではない。ただそれこそ人が求めるに応じて与えたばっかりに、まあこれはよく師匠がおっしゃっておられたことに、一つにはそのまあ今はどうでしょうか。昔はお侍さんとか乞食さんとかおられましたけれども、その例えば乞食さんが何々をくださいという、それならあげようと言ってあげる、果たして そういう与え方でよいのか。そのたとえ与えて与えて山の麗の心だと表現されても、例えばそのもしこの人にあげたならば、いわゆる乞食根性を増長してしまう。そしてまたその人がより身を持ち崩すことにつながってしまう。そういう時にも与えるということはではないよと。やはりその与えると言っても、なるほど、それで与えてしまえば、私どもは例えばお侍さんが来る、乞食さんが来る、そこにお金ならお金、物なら物、食べ物なら食べ物を与える。なるほど、与えれば私どもはそのいい気分というのでしょうかね、ああいいことをしたなといったような気になるかもしれない。まあある意味これは自己満足ということかもしれませんね。その私どもはいい気になったかもしれないけれども、その与えるということをしたがために、相手の人が、あ、これは頼めばもらえるぞという、いわば乞食根性というものを増長してしまう、育ててしまうということにもなりかねないわけですね。ですからそういう人に対してまで与えるということではない。それはどちらかというと与えてはならないということになりましょうね。本当にその人が本当に助かりを祈る、願うならば、もっと別の道で、いわゆる本当に助かる方に導いていくような何かをなされなければならない。くれと言われたから与えてやる、そしてそれが天の心だという短絡的なものではないということなのですね。その裏地といいましょうか、そこには必ずその人が助かる、これを与えることによって助かる、本当の真実、本当の助かりの世界に一歩近づく、本当にこれを今必要としているのだ、これを与えたからといってその人の乞食根性を増長するようなことにはならないという見極めがついた上での与えるということになりましょうかね。ですから天の心には必ずただ与えればよいというのではない。そこにはその人の助かりを願う、その人の真実の幸せを願う、そういうものが根底にあっての与えるということになりましょうかね。ですからそうなってきた時に初めて天の心、地の心、地の心で八合目まで、天の心であと二合という、そのいわば神心にも近い心がそこに育てられるということではないでしょうかね。というように師匠は天の心とはこういう心だと教えてくださいますね。地の心はもちろん受けて受けて受け抜く心ですけれども、その受けることによって自らの心を育てていく、一回り大きくなる、豊かになるという、いわばそういう心を育てていく。それこそ私どもの中には画商であったり画伯であったりがありますね。あれをしたい、これをしたい、しかしそれがあれをしたい、これがしたいが全てが悪いというわけではない。神様のお役に立ちたい、これもやはりあれがしたいという心ですからね。人を助けたい、これもあれがしたいという、しかしこれが、これは私利私欲のためのあれをしたい、これをしたいという範疇にはならないように思いますね。神様のお役に立ちたい、人を助ける、人が幸せになることのためのお役に立たせていただきたいというあれがしたい、これはしたいは大いにありがたいことだと思いますね。ただ自分のまあ胃袋を満たすだけ のためというのでしょうか、いわゆる自分の私利私欲の喜びのためにという、それはこれは外していった方がよかろうというわけですね。ですから私どもの心の中に湧き起こる欲というものがあります。教祖様もだんだん私にも大きな欲がありますと、人を助けたいという欲がある、こういう欲などはいよいよ豊かにそれこそ膨らんでこなければならない、大きくなってこなければならない欲でしょうね。ただ自分の好きなものだけを食べたい、自分が欲しいものだけを手に入れたいといういわゆる牙城牙役である、いわゆる私利私欲から来るところの牙城牙役であるというものは外していかなければ人間の本当の幸せにはなりませんね。しかし外しただけではダメだということ、また人間にとって人間として必要な欲がある、これはもちろん性欲であったり食欲であったり睡眠欲であったりするわけですよけれども、そういう欲までなくしてしまったら人間としての子孫が続かない、あるいは私どもの命を維持することができない、食欲がなくなったら食べることがないわけですから、命が維持されないわけですから、命が維持されないということは自らの心を育てる、まあ、あの世に行って育てると、まあ理屈を言えばまあそれまでですよけれども、この世にいてこの世で育てねばならない心があるわけです。この世でなければ育てられない、そういうこの世において育てる心というものが死んでしまったらこの世で育てることはできない、何のためにこの世に生まれたのか甲斐がないわけですね。この世に生がを授けられた、それはこの世においてしか育てられない、あるいはこの世でもう一遍心を洗い流してきなさい、まあ育て直してきなさいということであるかもしれませんね。そういう諸々の心を育てる、どういう心を育てるのか、まあ話が飛びますけれども、少し飛びましたが戻りますと、神の心を心とするということがありますが、いわゆるそしてその神の心とは天地日月の心だとも教えてくださいますが、その確かに天地日月の心、神様の心、神様の方が人間氏子より辛抱しておられるかもしれませんね。神様の仰せ通りになかなか人間がつかまつらない、いわば神様が右に行けよ左に行けよとシグナルサインを出しておられるにもかかわらず、それと反対の方向に行ったり自分の好き勝手に人間がしてしまう、それでも神様はじっと辛抱しておられるわけですからね。神様の方が辛抱力が強い、神様の方が人間氏子の行動というものを泥の心を持って神様の方がいただいておられるということの方がより本当のことではないでしょうかね。その神の心を心とする、それを具体的にどうやって行動で表すか、なるほど神様の心が天地日月の心か、それならば天の心になる稽古をしよう、日月の心、地の心、特に地の心ですね、地の心になる稽古をしよう、天の心、地の心、日月の心、その地の心の稽古をしようというわけですけれども、それをより身近に具体的にではどうするのかということになると、これは師匠が教えてくださる私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、いわゆる成り行きですね、それをそれこそ黙って受けるということがまず第一に、まあ実践項目といいましょうか、取り組みやすいことになりましょうね。まず成り行きを尊び受けるということですね。神様のお働きとして それをの成り行きをいただいていく。右に行けという成り行きがあったり、左に行けという成り行きがあったりいたします。それこそ信号が、車を走らせていたら信号が赤になった、赤は普通止まれですからね。この赤になったけれども自分は急いでいるから、今日はちょっと今ご無礼して突っ切って、信号無視をしてでも進んでいこうといたしますね。これなどはやはり成り行きを大切にしているとは言えませんね。成り行きを大切にしようというならば、今赤だ、心は急いでいる、あそこに何時までに着かなくちゃいけない、早く行かなくちゃいけないけれども、信号は赤で止まれと言っている。それならばその成り行きに従って信号で止まるというようなことではないでしょうかね。それが、それこそ神様が、今そんなに急いでいくなよと、今ここで止まって心を静めていけよということかもしれませんしね。その成り行きを大切にする、赤信号になったならば赤信号で止まる、黄色ならば行けるなら行く、大抵は黄色でも止まるのが本当でしょうけれどもね、青になったら進むというのがあるわけですから、その時その時に応じてその成り行きをいただいていく。それがまた神様のお心の現れであるところの成り行きをいただいていくというわけですから、神様のお心を大切にするということになりますね。ですから神の心を心とするということにもなりましょうね。神様のお心を大切にしてそれをいただいていくというわけですから、それこそまさに神の心を心とするということになります。そしてその神の心を心とするという言葉で表現すればそうですけれども、それを日常生活の中で具体的に表すとなると、その成り行きを大切に尊ぶ、赤信号なら止まる、青信号なら行くというようなことになるのではないでしょうかね。なるほど、神の心を心とするということを具体的には表すならば、それは成り行きを大切にする、なぜならその成り行きが神様のお心の現れだからということになりましょうね。そういういろいろな具体的な日常生活での生き方、在り方を師匠が事細かに教えてくださったということになりますね。でさらに、実は今日いただきますことは、共に磨きつ磨かれつ共に育たん、人間同士は互いに育て合う存在ですということを実はいただいたのですけれども、これは昨日の続きのようにもなろうかと思いますね。私どもが、あの人は性が合わないとか、この人とは何か気が合わないという人がいます。また中には仲良し恋して、この人とは気が合う、何でも同じように気が合って遊びに行ったりという友達同士という人たちがありますね。この気が合う同士ではなかなか私どもの心を育て合うということは難しいところがあります。それと反対に、気が合わない人、あの人はいつも私の言うことに反対する、反発ばかりしてくるという人の方が、実は私どもの心を育ててくれている人であるわけですね。むしろ仲良し恋しの人よりか、喧嘩相手の人の方が私どもの心を育てるということにおいては、ある意味いい友達かもしれませんね。 まあ喧嘩友達と言ったりいたしますけれども、その何て言いましょうかね、私ども人間はお互いに育て合っている存在なのだと、まあ修行生同士でこんなことを言ったり、まあ冗談半分で言ったりいたしますけれども、その何かある、その人がの嫌なことをする、まあ相手の嫌なことを私どもがするわけですね。まあそれとわざとするわけではありませんけれども、互いに意見が相いれないことがある。その時にこれは私はあなたの我が心を育てているんだよ、あなたの我が心を育ててやっているんだよといったような、まあ冗談とも本気とも言えないようなことを言うことがありますけれども、まさにこれは本当のことだと思いますね。人間同士はお互いに育て合っているのだと、磨き愛をしている、ただ共に手を取り合って同じ方向にと言いましょうか、仲良し恋して磨き合っているのではない。時には反対のこともあろう、意見がぶつかり合うこともあろう、そういう中に共に磨き合っているのだ、そういう存在なのだということなのです。そういうことが分かるとこれは楽ですね。特に友達の間であったり夫婦間であったり問題が起きる、問題が起きるということは共に育ち合うそのチャンスを機会を与えられたということですからね。もしこれが一生仲良し恋しの夫婦同士であったならば、互いに育て合う、磨きつ、磨かれつということがないでしょうからね。もしこれが互いに、それこそ性格の不一致だとか言いますが、性格の不一致であればあるこそ、それこそお互いの心を育てるチャンスでもあるわけですから。まあお互いの存在というものが仲良し恋しの存在ではない、どちらかというと互いに育て合う、磨き合う、磨きつ磨かれつ、そのことのための夫婦なのだ、存在なのだと合点が言った時に初めて師匠がそれこそ互いに拝み合いつつ拝まれつという世界にも到達することができるのではないでしょうかね。仲の良いばかりが良いことではない、確かにいいことかもしれませんけれども、心が育つ、心を育てるということからすると、仲が悪いということもまた神様の願いの一つでもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。